ネクストリーダーポッドキャスト、
美容師に送る聞く雑誌。
ネクストリーダーポッドキャストは業界注目のサロン経営者をお招きし、全国の美容師さんからの質問や悩みに答える番組です。今週も始まりました、ネクストリーダーポッドキャスト。ネクストリーダー編集長の森井純子です。
ナビゲーターの前川俊明です。
よろしくお願いします。
さて、今週もロンドンの斉藤さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
さて、
早速
先週からね、リスナーさんからいただいたご質問にお答えいただいてるんですけれども、
はいはい、
今週もですね、なんて言うんでしょう、こう一つの文章の中に3つの質問が含まれているという珍しい質問を頂戴してますんで、
いっぱい質問したいんですね。
はい、はい、なんで早めにご紹介してみましょう。
はい、
今回のご質問は
40代男性スタイリストの方からのご質問です。日々取り組むことで先に不安が生まれて前向きになれないときにどうやって気持ちを切り替えてますか。発想を柔らかくしていろんな場面でヒントを得てると思うのですが、どんなときにどうやって浮かぶことがありますか。自分の思いとスタッフやお客様とのギャップを埋めるコツは、というですね。
はい、
これ3つ並んでるんですよ。
欲張りですね。
でも、はい、いただいた通りに読むというのがですね、はい、心情ですので、はい、そのまま読んでみました。
はい、
で分解しますね。
はい、まず1個目、
1個目、日々取り組むことで先に不安が生まれて前向きになれないとき、はい、ちょっと優れないなとか、うん、なんかちょっと不安になっちゃったとかっていう時の気持ちの切り替え方、斉藤さんならどうされてらっしゃいますかと。
はい、あんまり不安とか、
はい、
まあ、前向きになれない瞬間ってなくて
ないんだ。
結構そもそもすごいポジティブなんで、
あの先週の緊張しますかに関しても緊張してないですからね、
うん、はい、そうなんですよ。なのであんまりこういう気持ちを切り替える感覚ってないんですけど、
はい、
常にポジティブ、
はい、
気分転換的なのどうですか。
うん、
気分転換はあれじゃないですか、
はい、
運転じゃないですか。
あ、運転お好きなんですか。
車の運転すごい好きなので、
はい、
まあ、通勤車ですし、
銀座まで車、
車ですね。
大都会に車で来るんだ。
なので、そうですね、運転しながら仕事のこと考えるというか、もう運転のことだけ考えてるんで、まあこれ多分趣味だし、
はい、
まあ、なんか何も考えなくていい瞬間って運転してる時かなという気がしますけどね。
そんな時にいい番組があるんですよ。
さっき話してましたよね。
ネクストリーダーポッドキャスト、
はい、あの車
で
ね、ながら番組、
うん、はい、聞きながら運転していただけると、
はい、
あと日々取り組むことで、うん、日々取り組むことで不安が生まれて前向きになるのよ、うん、
はい、
うん、まあ、なんか何事も一旦やってみるっていうスタンスは、うん、これは一旦っていうのが我々代表人の共通言語であるんですけど、
は
い、
一旦やる、
便利な言葉ですよね。
そうですね。
一旦やってみる。
話が行き詰まった時とかは、
はい、
ミーティングしてて、
一
旦持ち帰ろう、これ話も終わりますし、
そうですね、そうですね、
逆にやった方がいいかなっていうのは、じゃあ一旦やってみようかっていう、これで話が進む。
なるほど。
この一旦っていうのはすごい、
一旦魔法の言葉ですね。
便利な言葉ですね。
ですね。
だから一旦やってみるっていう、
マジックワード。
あ、すごい素敵な回答、ありがとうございます。
そうなんだ。いや、不安が生まれないってね。でも、
不安が生まれる瞬間って、うん、なんすかね。
あまりない。
でしょう。
経営者ってでも不安の連続だって言いませんか。
あ、うん、でも、
うん、
はい、あ、不安あります。
あります。
あ、
最近なくなりましたけど、うん、あの出店の時の、
はい、
出店1週間前ぐらいは急に不安になる時あります、
ね。
は
い、あ、そうなんだ。
うまくいくかなみたいな。
当たんのかなっていう。
はいはいはいはい、
やっぱ1号店、うん、2号店、3号店とか、はい、やっぱり絶対いけるっしょって思いながら準備をしてるんですけど、
う
ん、1週間ぐらい前になると急に不安になるっていうのはありましたね。
なるほど。
よかった、不安になることあって。
そうだよね。
でも結局やるしかないんですよね、
は
い、
そうですね。
1週間前になったらもう今更キャンセルできないですからね、うんうん、
じゃあその結局やるしかないっていうのと、はい、一旦という言葉を駆使してやっていくんだと、
はい、
あと車のお供にはネクストリーダーポッドキャスト、
はい、
はい、これが1つ目の回答です。
はい、
2つ目、
はい、
発想を柔らかくしていろんな場面でですねヒントを得ていると思いますと、どんな時にどうやって浮かぶことがありますか、つまりアイデアですね、
アイデアがいつ浮かぶか、
アイデアを出すための情報収集の方法とか、うん、きっかけとか、そういう発想を柔らかくするための活動とか、うんうん、何かありますか。
まあ、本読んだりとか、
本です、ね、
まあ、ニュースを見たりとかはありますけど、はい、一番は多分普段生活してる中でっていうのが、はい、まあ、一番多いかなと思いますね。
生活してる中、まあ、
すごいこう経営的に考えちゃうのは、はい、まあ、飲食店とか行って、
はいはいはいはい、
この店流行ってんなって思ったら、はい、まあ、そのお店の席数数えてまあ大体回転率これぐらいだよな、うん、メニュー見て単価これぐらいか、で家賃とか大体検索して相場感見て、はいはいはいはい、利益これぐらい出てんだとか、はい、じゃあなんでこんな利益出てんだろうとか、
じゃあホームページ分析しちゃうんですね。
そうです、ホームページ見て親会社どこなんだろうとかどこに店舗あるんだろうとか、はい、あ、これ絶対うまくいくじゃんとか、割とこうそういう目線で飲食店とかすごく見るんで、なんでここって流行ってるんだろうとかやっぱりそういうのすごく考えたりするんで、なんで結構いろいろ街歩いててもここ物件空いてるけどここって絶対店出したら当たるよなとか、どういう人歩いてるんだろうとか、まあそういう風に物事を見ることは多いかなと思いますね。
あれですか、飲食店は結構話題になったところは行くみたいな。
いや、特にそんな必ず話題になったところに行くっていうわけではないですけど、いろんなところにエリアも結構、まあ、それこそ先ほど言いましたけど車乗るんで、結構離れたところの飲食店もそうだし、ショッピングモールとかもすごいできたところ大体行くんですよね。そうするとそのショッピングモールにいる人どんな人とか、レディースのアパレルのお店の内装ってどういう作りなんだろうとか、まあそういうのすごく見たりするかなと思いますね。
なんか一個今思い出した話がありまして、今読んでる本でですね、これ面白いと思って読んでるんですけど、要は見ているようで人間見ていないと、
はいはいはいはい、
なんで今の斉藤さんのお話、普段生活してる中でもヒントがいっぱいだっていうふうに斉藤さん思ってらっしゃると、はいはい、だけどこの質問者さんはどこでヒントを得るんだろうって思ってらっしゃるわけですよ、同じように暮らしてるのに。でその本に書いてあったのが、あのセブンイレブンってコンビニあるじゃないですか、はいはい、あれのロゴマークを思い浮かべてもらった時に、はい、セブンイレブンのイレブンの綴りの最後 N じゃないですか、はい、あれ小文字って知ってました？
知らないです。
知らない。
これみんな知らないんですって、はい、でもあの看板をただのセブンイレブンを表す目印だと思っているから気づかないんですけれども、あれをちゃんと読むと最後だけがなぜか小文字になってると。
うん、
これウィキペディアにも載ってるんですよ。
へ
で、どうやったらじゃあそういうこうみんなが気づかないところに気づけるかっていうのは、はい、やっぱり関心を持つことらしいんですね。なんできっと斉藤さんはその回転率とか、商売ってどうやって利益が出てるんだろうかっていうのが関心持ってらっしゃるから、何見てもヒントになるっていう、
美味しいご飯を食べに行くわーいじゃなくて、
そうですね、
そこに行ってそう
なんで流行ってんだろうっていう、
そういう視点が
どういう客層なんだろうとか、
親会社まで行くんですもんね、
はい、僕親会社調べるの好きなんですよ。やっぱそれなりの規模感でやってたりすると、いや絶対大きな資本入ってるでしょって思いたいんで悔しいんで。
なるほど。
いや、その飲食店からしたら、あのお客さんすごい楽しそうだなっていう。
確かにそうですよ
すね。
やたら内装とか見てたりね。同業者かなって思われてますよね、
うん、そうですよね、多分そうかもしれないです、うん、
なるほど、はい、じゃあ2個目の質問の回答としましては、はい、まあ、全てからヒントは得られるんですか、
ね、生活の中でっていうことが多いかもしれないですし、
日々の何でしょうね、関心の持ち方だから、はい、飲食店いたらそういうことするとか決めちゃうといいかもしれないですね。
そうですね、
はね、
はい
はい、で3つ目でございます、
はい、
自分の思いとスタッフやお客様のギャップを埋めるコツは何でしょうかと、うん、ギャップですね。従業員第一主義でお店を経営されてて、その思いをスタッフさんに伝えていくときに、どうしても伝えきらないことっていうのはきっとあると思うんです、うん、それはどうやってすり合わせていくんでしょうかというようなことなんじゃないかなと思うんですよ。
まあ、うちで言ったら多分他のお店と一番の違いは、月に1回思いだったり、まあ会社の理念だったり、まあ経営的な面だったりっていう 勉強会を社内スタッフ全員に向けてやってるっていうのが、
はあはあ、あ、そうなんですか。
まあ、多分他の美容室ではやってない取り組みかなと思うんですけど、うんうん、まあ、例えば入社式とか、
はい、
まあ、忘年会とか新年の総会とか、はい、まあ、他の美容室だったらそれぐらいのタイミングでこうオーナーさんが話をしたりする、
はい、そうですね、
っていうのもあると思うんですけど、あります、ね、うん、まあ、うちはそれが毎月、
毎月の、
まあ、それこそパワポとかを用いながら、
はい、
まあ、セミナーみたいな、
はい、社内
セミナーみたいな感じでプレゼンテーションじゃないですけどをするっていうのが毎月あるので、うん、まあ、うちがなぜこの理念を持ってやってるんだとか、うんうん、それこそ出展にあたってもなぜそこに出すんだとか、
はいはい、
まあ、今海外もやってますけど、インドネシアのジャカルタというマーケットはどういうマーケットなんだ、東南アジアってどういうマーケットなのとか、はい、っていう話をしたりとか、
う
ん、割とだから自分の考えてることだったりとかっていうのはすごくこうオンタイムで話すようにはしているかなとは思います、ね、う
ん、それは創業からずっとやってるんですか。
創業からずっとやってますね。
ほとんどね、
はい、
どうぞどうぞ。
人が辞めない理由の一つにこれももしかしたら
あるかもしれないですね、うん、ま、全員揃うんですか、その場合に。
全員揃います。
全員ですもんね、
はい、
うん、規模が大きくなればなるほどやっていきにくくはなるんじゃないかなと。
今パンパンですよ。
やっぱそうですか。
パンパン、うん、100人入るねホールもそうそうないです
か。そうですよね、うん、どこでやってるもんなんですか。
今は2号店でやってます。
あ、お店で。
そうなんですか、
はい、もう地べたにみんなぎゅうぎゅうに座ってやってるって感じ。あ、まあ、もちろん、名古屋は来てないですけど。
あ、そうですよね、そうですよね。
やっぱそういうみんなで同じものを共有するってことを大事にしてるっていうことです
か。あ、それはすごく重要視してますね、うんうんうん、だしその上が何を考えてるんだろうっていうのが、はい、まあ、一番不満を生むかなと思ってるんで、
う
ん、
確かにそうですね。
なので、まあ、それこそ出店エリアが急に変わることもあるんですよ、
はいはいはい、
ここに出すよここに出すよって言ってたのに、はいはいはい、出店決定しました、はい、ここですみたいな、
はい、違う場所みたいな、
違うとか、はい、あといつ出すいつ出すって言ってるのになかなか出ないとか、
はいはいはいはい、
なんでなんでってあるじゃないですか、でもやっぱり物件って生もんなんで、見つかんないとき見つかんないんで、
はい、
なのでそれはそれで正直に、
はい、
今こういう状況だけど見つかってないとかっていう話をしたりとかもするの で、
なるほど、ね、
なので何が今トップの中で起きていて、
はいはい、
なぜ物事が進まないのかとか、なぜエリアが変わったの、なぜこれやんのっていう、全部そこに説明をしているっていうのは大きいかなと思いますね、はい
はいはい、なるほどね。
つまり思いをスタッフさんだったりお客様だったり、まあ、誰かに伝えるときのギャップを埋めるには回数と正直さっていうことですかね。
そうですね、やっぱりどれだけこうみんなで会う時間を作るかっていう、
はい、
同じ場所に集って同じことを何度も何度も話すじゃないですけど、
は
い、まあ、それですごく必要かなと思いますけどね。
それはやっぱりスタッフさんも嬉しいでしょうね、
うん、
その経営者さんたちが何を考えているか理解して仕事ができるっていうことですね。そうですね、
クエスチョンがなくなりますね、
うんうん、その回っていうのは結構盛り上がるもんなんですか。この双方向になるんですか、スタッフさんから質問が上がったりとか、
うん、あ、質問は上がらないですけどいじったりするんで。
あ、そうなんですね、
まあ、笑いがありながらっていう
意外と緩い、
ね、あ、ふざけながらやってますね。やっぱ営業後にやるんで眠くなっちゃうんで。
あ、なるほど、営業後にやってるんだ。
営業後ですか。
営業後
です、ね、それじゃ結構遅い時間です。
日曜日の営業後なんで。
なるほど、ちょっと早い時間ですね、
うんうん、
そうですか、そうですか、
うん、
以上この3つの質問ですね。
はい
はい、
この方はこれでスッキリできたんでしょうか。
今お話になった理念の説明っていうのは毎回どなたがされるんですか。毎回変わるんですか。
変わります。
変わるんだ。
必ず僕とかではなく、
はい、もうちょっと現場の方、
あと、あ、いや代表ですね、基本的には、
はい、
代表が話をするんですけど、
はい、
今月俺行きたいとか、
うーん、
話してよあの内容とか、そういう感じで変わっていくので。
ちなみにその経営者の6人の方々で集まるのはどれぐらいの頻度で集まってらっしゃるか。
週に1回ですね。
あ、毎週。
毎週5時間ぐらいミーティングしてますかね。週に1回。
か、
うん、
はあ、話が尽きないわけですか。
うん、まあ、くだらない話交えながらで。
なるほど。じゃあ最後に経営計画にのっとってここまで、伸ばしてこられたんだっていうお話があったんですけど、はい、ここから先今やろうとしてらっしゃることをお聞きしてもいいですか。
は
い、
まあ、やっぱり出店ペースを上げていくっていうことかなとは思いますね、う
ん
う
ん、さらに上げるんですね、
はい。まあ、今ちょうど物件探してて、はい、今年、ま、もう1店舗出したら、まあ、今年で4店舗出店したことになるんですよね、はい、あと1店舗出したら、なんで、まあ、来年再来年と、まあ、もっともっとペースを上げて、はい、まあ、そのエリアを広げながら、まあ、やっていきたいなっていう思いがすごく強いですね。
その次の1店舗のエリアっていうのはこれお聞きしてもいいもんなんですか？
これまだ決まってないんですよね。
あ、
そうなんですか。
一昨日もマーケティングに行って、はい、明日も行くんですけど。
あ、そうなんですか。
まだちょっと
なるほど
最終決定はしてない。
そうですね、まあ、物件が見つかんないっていうのが大きいかもしれないですね。
楽しみですね。
そうですね、楽しみに待たせていただきます、はい。そしてまた来週もね、斉藤さんにお付き合いをいただきまして、
は
い、またご質問に答えていただこうと思います、はい。今週どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日もネクストリーダーポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。番組への質問相談はネクストリーダーポッドキャスト専用ページよりご応募ください。採用された方には素敵なプレゼントがあります。それでは来週もお楽しみに。